で、一応ですね、まあ、今日は、
うん、
まあ、テーマと言いますか、
うん、
疑問と言いますか、
はいはい、
聞いてみたいなと思ったのが、
うん、
ロッテとの2試合目ですかね。
そうね、はい。
5対4で敗れた試合の、
9
回、
うん。はい。
はい。ここなんですけど、
うん、
まあ、最初マルテですかね。マルテがヒットで出て、
うん、
まあ、1点差で、まあ、ダイソー上田で、
うん、
盗塁成功を、
うん、
で、梅野がセカンドゴロで、
これ本当にね、進塁打ですよ。ものの見事でしたよ。梅野のセカンドゴロは。うん。無理やりのセカンドゴロですから。
ああ。
で、これでワンアウト三塁という状況を作ったんですよ。
はいはい。
うん、で、その背景があるっていうのもちょっと一つあるんですけど、うん。
はいはい。
これで同点の場面を作れたという
状況
でしたから。
同点ということで。
変えてきたんですね。
で、うん、はい。で、バッターが高山と。
うん。調子のいい高山くんということですね。
はい、で、2ボール1ストライクから4球目、
うんうん。はい。
ここで事件が起きるわけですね。
もう事件になってますけど、ね。
事件というか、なんと言いますか、はい。まあ、レフトにライナー性のあたりで。
うん。完全にもうレフトライナーですよ、もう表現的に、
ね。レフトライナーですよね。
うん。
で、清田が、まあ、ダイビングキャッチっていう形にはなったんですけども、うん、その時に、はいはい、
うん、
まあ、サードランナーの上田はスタート切ってたと、
うん、
ホームに向かってて、
はいはい、
で取られたことに気づいたけども、まあ、戻れずダブルプレーと、
あのちょっと言うと戻る意思は全くなかったからね。
全くなかったみたいですね、
うん、
はいはい、まあ、でここなんですけど、まあ、
うん、
なんで飛び出したんやっていう話に当然なるわけで、
はいはい、
まあライナーですから普通に、まあ何もサインがなければ当然ハーフウェイなりベースに戻るなりっていう判断にはなると思うんですけど、まあ飛び出してたと、
はいはい、
でよくよく聞くと、あれ誰が言ったんですか、僕もちょっと記事しっかり読んでないんで申し訳ないんですけど、その何でしたっけ、当たり5っていう言葉が飛び交ってるんですね、
う
ん
う
ん、今。
そうね。はい。
はい。で、まあ、バットに当たった瞬間に5っていう意味らしいんですけど、
うん、
はい。で、僕もまあ一応野球を経験してたんですけど、
はい、
そういった高度なサインを、
うん、
存じ上げなくてですね、
はい、
当たり5って何なんだと、
はい、
いうところを、すごい疑問で、
うん、
実際あれはまあバットに当たった時点で何でもゴーっていう意味なんですか、ってことは誰が最初に言ったんでしょうね、あれ。
まあそもそもの話をすると、
はい、
基本的には2通りの作戦があって、
はい、
1つはさっき TG さんも言われた、まあ、相手の守備位置を見ながら、
はい、
飛んだ打球も判断しながら、うん、フライボールが上がったら帰塁すると、
うん、
まあ、ワンアウト三塁で1点差の場面と仮に想定をするとね、
はい、うん、はい
はい、っていう作戦を取るか、もしくは、まあ、当たり号、まあ、当たり号、その手前に実はインパクト号っていう、
うん、
まあ、サインがあって、要するにバットにボールが当たったら進みなさいと、
ほう、
ここに2種類あって、
はい、
1つはゴロゴーって言われる種類、
はい、この
インパクトゴーの中にね、
はいはい、
バットにボールがあった瞬間に走ってもいいけども、はい、でも基本的にはゴロが転がったら走れっていう、
はい、
それは正確に言うとバットにボールが当たった瞬間ではなくて、当たったボールがなおかつ一回グラウンドに当たった状態を見たら走れっていうことなんですよ。これがゴロゴーって言われることなんですよね。
はいはいはい。
ライナーで飛んできたら、要するにゲッツーの可能性もあるわけですね、うん、戻れないと。
はいはい。
だからそのボールが空中に浮いてるとなるとそこはちょっと一回考えろと。
うん、
だからゴロゴーってゴロを、はい、が転がったら走れっていうサインが一つと、はい、でもう一つはさっきからおっしゃってる、はい、当たりゴーって言われるサインで、うん、
はい、
これはもうとにかくもうギャンブルなんですよ、
うん、
もう飛んだボールがフライになろうが空振り三振、うん、まあ空振り三振は関係ないですよね、ボール当たった瞬間ですから、
うん、
フライになろうがライナーになろうがそれはもうしょうがないと、責任はベンチが持つと、
うんうん、
とにかく当たっ、ボールがバットに当たった瞬間に走りと、
うん、
で戻れないとかそんなことはもう関係ないからっていう、とにかくもう、0. コマ何秒でもちょっとでも早く本塁に近づいてねっていうのがこの当たり号って言われる種類なんですよね。でこの当たり号っていう結果、今回のようにライナーでアウト、あるいはフライにアウトになったときはもうこのランナーに責任はもう一切問わないからと、
うん、
いうのが本当の条件なんですね、
うん
うん、これはもうベンチがで、うん、まあ、今回その矢野さんがいやいやそのベンチのサインになったんで、上田には全然責任はないと言ってますけど、
はいはい、
本当に当たり号のサインならもちろん矢野さんの言ってる通りなんですよ、
うんう
ん、でもこのプロの中でも当たり号でもっていう付ける方をする人がいて、当たり号でもプロだからライナーとかフライで飛んだボールは見えるやろ
う
と、だったらちょっと考えて、戻る準備をせんといかんよっていう人もいるんですけど、それは本当の当たり号ではないんですよ。
そうですね、だから、うん、はいはい、
でまあ、あの本当にそのサインかどうかっていうのも一つあるんですけど、
うん、
あのあんまり話を出てなくて僕も疑問に思うんですけど、いやいやそもそもよと、まあ、ランナーに責任のないのは分かると、
うん、
で当たり号っていうのはさっきから申し上げてるとにかくギャンブルスタートをかけるんで、
うん、
ランエンドヒットと一緒で、あるいはスクイズと一緒で、必ずと言っていいほどとにかくバットをボールにぶつけなさいと、
うん、
でもここでライナー飛んだらさっき言った併殺のリスクがあるんで、多分ゴロを打たんといかんという意識がないといかんと思うんですよ、
うん、
このサインが出た時にはね、
うん、
で当然ランナーにも分かってると思うんです、当たりゴーでサードランナーが走るんやなと、
うん、
となるとこれ打者高山でしたよ今回、高山がゴロを打たないといけないと思うんですよ、
うん、
でこれを、まあ、もちろんヒットはヒットでいいんですよ、ヒットならいいんですけども、要するにライナーで取られるフライを上げるというのは一番やっちゃいかんことで、
うん、
帰れないから、これ極極言うとフラーと内野フライ、うん、内野小フライ上がったらこれでも多分ゲッツになっちゃったもんから、
うんう
ん、それはやっちゃいかんことです。1点差で負けてるからね、ゲーム終わってしまうんで、はい、このね打者を攻める意見があんまりなかったんですよ、
うん、
なんかもうとにかく皆さん上田を攻めまくるっていうか、まあ、もしくは矢野さん優しいねみたいな言い方をしたりとか、
うん、
まあ、もう一つ言うとそれはベンチ責任を負うなら矢野は当たり前やねっていう人もいたりとか、
うん、ねえ、うん、いやまあ僕もそのまあまず第一に、
うん、
まあ、当たり号、その、
はいはい、
まあ、インパクト号ね、の、その、うん、まあ、当然、ゴロ号っていうのは、僕も、うん、知ってますし、
はい、
あの、判断としては当然あることですから、ゴロ、うん、まあ、ゴロ号も要はギャンブルなんですよね。
うん、そうね。
あれば、どんな勢いであれ、ゴロだったらもう行けっていうのが、うん、まあ、一つギャンブルなんで、
うん、
なんで、ゴロ号はまあ当然わかるんですけど、はいはい、その、まず当たり号、そのインパクト、当たった瞬間にゴーっていうもののリスクがでかすぎないかと思って、うん、ほんまにプロがそれやんのって思ったんですよ、
う
ん、
でもう一つ言うとサードランナー上田じゃないですか
そうなんですよ、うん、上田にそこまでする必要があるのかっていう、しかもあの1点取られたら負けではなく同点ですよね、
うん、そう あ、1点取られて、まあ、追いつかないといけないって、だから1点は欲しかったんですよ。
1点は欲しかったんですけど、うん、逆にマーリンズからするとそこ1点取られても最悪同点なわけですよ。
そうそう、
そこまでのリスクを負ってホームに投げますかっていうところもあるので、
うん、
でランナー上田ですよね、
うん、
でゴロで来ましたってなると、うん、おそらくそこまでホームで差しに来るかっていうところも、まあ、ちょっと守備体験見てないんであれなんですけど、
あ、え、守備体験もちなみに普通でしたからね、ちょい前ぐらいで、さっきおっしゃったように、
はいはい、
是が非でもホームで殺したろうっていう雰囲気ではなかったから
なかったってことですよね、
うん
うん、で考えてたらそのサイン、まあ、僕のレベルが低いからかもしれないですけど、そのサインがもしあったとしても、そのサインを選ぶっていう疑問がまず第一点、
うん、はいはい、絶対そうです、
はい、でバットに当たってゴロになったかゴロにならないかの判断、
うん、
正直本当一瞬なんで、
うん、
当たった瞬間にゴロかどうかっていうのは分かると思うんで、そこの判断の差って本当微妙なところだと思うんですよね。その根本で何秒の差、実際スタート切るときにはもうゴロかどうか分かってるはずなんで、
うん、
変わらんやん、ゴロゴロと、
うん、
ってなったときに、うん、ランナーとしてその上田が悪い動向であるの、まあ、そういうサインなのであればもうやむを得ないんですけど、
うん
うん、戻ること考えとかなきゃいけないよねっていうのはやっぱり思いますよね、うん、多少は、
うん、そうだからこそ僕はね思うのは、うん、いや、その当たり号って本当当たり号のサインを出してたってあのは言ってないから、
はい、はいはいはい、
ベンチの指示で上田が出たから彼には責任はないよって言ってることなんで、うん、基本的に僕はそのおっしゃるように、うん、上田海がサードにいる以上はもしやるならもうゴロゴーで十分なんですって。
そうなんですよね、うん、そうなんです、守備位置からしてもゴロゴーで十分で、
うんうん、これだから本当にもう鈍足のって言ったらこれだけども北条がサードにいてねとにかく1点取りたいと
はい、はい、
ならこれはもうギャンブルゴーは別に当たりゴーは OK ですよ、もうちょっとでも前行きたいから、
はい、
足の速い上田がおるんやったらもうゴロゴーで十分、しかも守備位置がさっき言ったようにそんなに前に出てるわけでもなく、
うん、
だその状態でやったのがやっぱ分からない、
うん、分からないですね。だから、うん、まあ、もう一つ、まあ、僕が思ってたのが、
うん、
まあ、その次の日に、まあね、あの鈴木大地が、
うん、
いや決めましたけど、
うん、
あれはまあどう言ったらいいんでしょう、打つと思ったからスタートしたのか、
うん、
もう盗めたから走るつもりでスタート切ったのか、はいはい、サインなのか分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、パターンとして、まあ、盗塁の延長戦っていう、三盗の延長戦っていう、うん、もしくはエンドランっていうことをまあ考えられると思うんですね。で、はい、逆に、例えばすごい遅いランナー、阪神の、うん、カードを見たとして、
うん、
その、まあ、昔前にここへとかやったら、生成校かな、とかがやりました。草野球でよくやる、
うん、
ランナー三塁でのエンドランっていうパターンやったらまだわかるんですよ、
うん。
そのパターンで確実にツーボールワンストライクゾーンに来るからバッターには当てろよって、ランナーはスタートを切るよだったらわかるんですけど、
うん、そうね。
当たってから、どこに飛ぼうがゴーっていうサインほどリスクの高いサインはないよねって思ったんで、
う
ん、
はいはい、そうね、
なんで当たりゴーっていうサインだったっていう話が全然頭に入ってこなくて、
うん、ね、そうなんですよ。でね、あのちょっとこう冷静に考えるとワンアウト三塁で1点負けてると、
はい、
チームどうしてもいっ、あ、それとね、ちょっとさっきの説明の補足をすると、
はいは
い、追いつくチャンスを何回か阪神にあったんですよ。
はい、
2回かあったのかな、ことごとくその不運、うん、ライナーゲッツーとかね、
はいはいはい、
うまくいかなくて、ね、追いつくチャンスを2度ほど外してて、どうしても点が欲しかったっていう気持ちが分かるから当たりいこうかなってちょっと思ってるところはあるけども、うんうんうん、でもですよ、さっきみたいにワンアウト三塁で、ランナーがあのうまい具合に上田海だと、
はい、
でここで1点を取る方法ってね、バーッと考えるだけで、はい、7つ浮かぶんですよ。
お、
ちょっと順番に言うとね、
はいはい、
一つは普通打ちですよ。
はい、
あもちろんその内野が前来てるかどうかってもあるけども、
はいはい、
普通ってヒットが出たら OK と、
はい、
内野ゴロでもゴロの間に点が入るっていうのはあるから、
はいはい、
守備陣打つところによってね、
そうですね、
このパターン。それから二つ目はとにかく叩きつけろと、要するにゴロを思いっきり打てっていうパターンですよね。
はいはい、
うん、一番目はとにかくゴロでやろうがライナーでやるか、それはちょっと意識をちょっとそこまで強く持たなくていいから普通に打ちなさい。
はい、
二番目はとにかく打者がとにかくゴロを打てと。
うん
うん、で、三番目はスクイズですよ。
はい。
ワンアウト三塁なんでね、うん、ツーアウトになっても点が入りゃいいと。
うん、
で、四番目は、梅野さんお得意、セーフティースクイズじゃないですか。
はい。
ランナーも生きてっていう、点も入ってなおかつ一塁に行けるっていう、
はいはい、
うん、でまさに5番目を持ってたのがさっきおっしゃったエンドランですよ、
はい、
サードランナーの ね、
うん、
で6番目にやっとこのギャンブルスタートが僕は出てくるんですよどうしていや、さっき並べたの順番がその確率の順番では言ってないけども、
はいは
い、わりかしその打者に負担がかからないような順番で言ってますけどもね、うんうん、で7番目はどうしようもなかったらホームスチールですよ。
はいはいはい。
これぐらい思い浮かぶんです、まあ、プロでも多分そうでしょうけど、
はいはいはい、
で当然作戦にはリスクがあるんですよ、
うん、
それがなんていうかな、別にハイリターンを望んでないわけですよ。1点取ればいいんやから、
はい、そうです
2点も3点も負けてるっていう状況じゃないし、ランナーは1人しかおらんねんから、
はい、
うん、これでツーランホームランを打ってとにかく逆転、一気に逆転したいっていう思いもないから、
はいはい、
ってことは基本的にはローリターンなわけじゃない、ハイリターンを望んでないんでね、
はい、
ハイリスクローリターンなんかありえないでしょ
そうなんですよね、
うん、ローリスクローリターンならまあまあわかるよっていう、
はい、本当にね、だから1点を取りに行くの、まあ、もちろんわかるんですけど、
うんうんうんうん、
ただそう同点の1点でしょっていうところで、うん、その当たり子がしっくりこないんですよね。その先 その普通打ちっていうのはヒットは OK もありますし、もちろんそう外野に飛んだらそれで1点なわけじゃないですか、
はいはいはい、
外野フライで1点なわけでしょ、
うん、
タッチアップで1点ですよ、ね、でまた高山ですよ、
はい、
外野まで飛ばない選手ではないので、
うん、
なん
で、ね、でね、ちょっと、まあ、はい、ここから先、ちょっと僕のも推測も入ってあれですけども、うん、ちょっとこうデータを見直したら、
はい、
大体、まあ、プロ野球の選手というか、まあ、阪神のチームっていうことからすると、
はい、
BABIP っていう、バピップって言って、とにかく打者が打ったボールが、はい、要するにインフィールドに上がってヒットになる確率っていうのがあるんですね。
はい、
これ大体3割ぐらいなんですよ。3割もうちょっとかな。
はい。
で、まあ、その、普通打ちでヒットになる確率がそうやと。で、これに加えて、その、ゴロボール、内野のゴロでも点数が入る可能性があるじゃないですか。
はい。はい。はい、
だから、まあ、これに加えて、ちょっとどれぐらいパーセンテージが上がるのか分かんないですけども。
はい。
で、これ、逆にその、ギャンブル号を採用する理由が、打者が三振する確率って大体 20% あるんですって。ってことは、バットにボールが当たって何かしら現象が起こるのが8割あるんですよ。
はい。
この 80% の確率に欠けたんじゃないかなと思って。これ単に数字だけで、ここにこう、はい、打者のプレッシャーとかいろんな絡むからこんなに8割はいかないんでしょうけど、
うん、
単純に打者目線で見るととにかくバットにボールをぶつけれる確率がだいたい8割あるから、はい、その先は知らんけどもね、そこからフライボールが4割とか、うん、ライナーがテンパーとかゴロも4割いくつとかっていう世界の中で、
はい、
要するにゴロでもライナーでもフライボールもとにかくそこから先はもう知らんと、とにかく1点欲しいっていうことで、うん、まあ、選んだんかいな、多分後で反省してると思うよ、本当に当たりを選んでるとすれば、
そう、
うん、まあね、なんでそこまでやっちゃったんやろ
う、なんでそこまで リスク取ったやんっていう。で、本当にね、その流れだったら、本当に、取ったとしても5、6、5で十分なんですよね。
十分。
で、ね、高山としても別に5、6転がそうっていう意識、働かす必要もなく、自分のバッティングをすればいいっていうことになりますし、
うん
ね、バッティングを制限する必要もないですしね。で、まあ、どうなんでしょうね。だから、その、あと、海君の動きが、
うん、
多分あれを、補給されてないっていう判断をしてるんじゃないかなっていう動きなんですよね。あの人の動き見てると。多分、ヒットやって思って動いてたんじゃないかなっていう感じで、全く慌てて戻ろうっていう感じも全くなく、
もう本理から動けなかったもんね、彼は。
そうなんですよね。
うん、
あの打球で、なんをね、その当たり後だとしても、
うん、
バウンドしてない打球が飛んでるんでね。
だから、ちょっと申し訳ないが、当たり後っていうサインが出てたら、これ、上田を攻めるのはやっぱ酷なんですよ。
うん、もちろん、はい、もちろんそうなんですよ。
うん、だから、その当たり後でもライナーだったら、戻れっていう準備をせえっていうのが、彼にとっては酷ですよ。
まあまあそうですけどね。まあ準備というか、うん、まあでも、ただ取られた後も、
うん、
なんかね、なんか、ふわふわしてる。
わかるわかる。言いたいことはわかるよ。なんかペンギン走りみたいな、なんかね。うん、
あれ
えらい軽いな、みたいな感じですけど。
だと思ってないっていう感じには見えたんで、そこはちょっと気にはなったんですけど。
うん、
だからね、まあ実際ね、その、だからベンチの、そういうサインを出してるから、ベンチは責任だって言ってるんで、はい、まあ当然そうなんでしょうけど、
うん、
何のサインやったやろなっていうところが、
本当のところはね。
毎日しっくり来なくて、うん、でね、まあそういうの、あれで、ね、どっちを攻めたりだなんだろうわって、まあ皆さん当然言ってるんですけど、うんうん、僕はちょっとそこ以前に、あれは何やったんやろうかって
、本当のところを言えと。
うん、そうです。あの責任がどうこうもう別にして、
うんうん、
あのプレーって何やったんやろうなっていうところで、うん、ずっとちょっと引っかかってたんで、
なるほどね、
と、はい、話題にさせてもらったんですけど、
はいはい、だから本当にもう僕はもうとにかくこの前のあの、完投した青柳が直前の打席でフルスイングしてゲッツーで全力疾走で一塁にみたいなね、まあ、あの時と一緒で。で僕は勝手に思ってるのはもう上田の動きを見るとも完全に当たり号だと、
うん、
で上田のことよりも多分高山に指示がちゃんと行ってないんじゃないかなと思って、
うん、
当たり号やでとお前はゴロ打たんといかんねんでと、
うん、
いうのが、まあ、そこは言わんでも分かるやろう的な
どうですかね、まあ、
ことで終わってるんかなって思っちゃって、まあ、もし当たり号ならね、
うん
でも そもそもその前にさっき言った上田海がおるんやったら5、6、5で十分でしょ
そうなんです
リスクをもうちょっと下げりゃいいやんと
そうなんですね、高山もね気楽に言ってますだからあのもう一つ、まあ、これはプロだから分かんないですけど、はい、僕らレベルでの話だと、
うん、
あのまあエンドランだとか
はいはいそうね
あのバスターだとか
うん
でやるときに叩きつけようっていう意識すると意外といい打球が飛んだりするんですよ。
うん、そうね。いやこれは多分そうだと思うよ。誰でもそうだと思う。
はい、意識して振ったら結構いい当たりが飛んでしまって逆にライナーになるとかっていうのも、まあうん、ないことないので、
うん、
わかんないんですけどね。ちょっとそこがはい。
うん、だからまあそれならなんていうかな、うん、まあもちろんこう残った選手の兼ね合いなんでしょうけども、はい、もう一人鳥谷が残ってたからね
あ、
うん、打者を変えてやるのも一つの手だったと思う、うん、本当にもう同点にしたかったらどう、
はい、
ただその後外野守るやつが、まあ、上田がおるから知らんけどもまあまあねそういう手も使えたんかなっていう気も、
うん、
まあでもそれはなんていうかなあの終わった状況で僕らがいろいろ喋ってるから、それちょっとずるいところがあって、
そうですね、
ねあの失敗しないようにあれこれそれってもう結果が見えてるから言えるからね、あの先のことが見えない状況でじゃあ果たしてそこまで読めるかと、 もうあの瞬間僕はもう上田やりよったなと思ったからねお前前日に福留に怒られたんちゃうんかと
完全に飛び出してしまったパターン
っていうふうにまあ見えたからね。よくスローとかなんとか見るとまあまあとにかく前向いて一生懸命走ってるんやなっていう雰囲気には見えたけども、まあまあでもギャンブルせんといかん状況でもなかったように思うけど、
そこですよね。
これはまあ後出しじゃんけんで申し訳ないけどね
一番最終手段を取ったなっていうのが、
そうね、そこまで追い詰められてんかなっていうねそうなんですよ。あのね、もう一つ言うと、そのロッテのクローザーの増田っていうのが、
はい、
これもチキンバレッジも言ってたけども、あんまり大したことなかったんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、はい、そんなにバリバリの速球があるわけ、まあシュートボールが得意ならしいけども、だ右バッターのシュートやからね、高山にしたらまあ逆球逃げていくパターンになるんですけど、でそれが あまりこの日はシュートがあんまり良くなかったとかっていうことがあってね、まあだからこそボールを捉えられたんでしょうけどもね、高山先生が、いやまあいいかなっていう、
ね、その前、その一つ前の回でも、あれ、ライナーゲッツーじゃなかったでしたっけ、
大山かなんかライナーゲッツーじゃなかったかな、誰やった
そうですよね、サンドライナー飛び出して、っていう感じですからね、
だから難しいし、ただまあ上田に、まあ、これも作戦次第なのかな、分かんないけど
ね、
ここはぜひだからあの暴露してほしいよ、本当はどうやったんやっていう
そうですね、
そういう気がするかな、
ね、まあ、上田が、もしかしたら上田があれは僕だったんですと矢野さんが頑張ってくれたんですって話かもしれないですけど
そうね、まあ、それはそれでね、反省大いにせんといかんというけど、だからね、ちょいちょいやっぱ聞くんですよ、矢野さんは優しいって聞くんですよ、かばってくれるというか、いやそれはかばうことじゃなくて、本当に監督ベンチの長だったらそれはそれでね、わかるし、まあ、まさに今日の岩田の交代の場面なんか完璧にそうですからね、そこはもう馬場を攻める部分じゃないよと、そうかもしれんけども、でもそこで岩田を変えときゃ違った形になったかも分かんないっていうのと一緒でね、だからやっぱちょいちょいあるよね、このベンチの不可解なサインというか、
そうですね、
なんかごまかされるんですよ、それこう勝ってわあ歓喜の輪に監督一緒に飛び込んでってるみたいなねその監督の姿に、いやいや今年の阪神は違うよと、ベンチも一体となって、まあ確かに一体となってるんでしょうけども、そもそもの原点でその作戦がほんまにそうかみたいな、やっぱりあるよ、結構数えるぐらい、ね、とはいえその一塁に走らない、ね、木浪をスコーンと2回から変えたりっていうその鬼的な采配もできるのにね、まあ不思議、
そうですね、まあでもまあ僕は基本的にはまあ矢野さんのあの雰囲気は好きですけどね、まあ、あの、まあ前からその中畑を監督しようって言ってたぐらいなので、わっしょい監督でいいじゃないかと思ってた人間なんで、
はい、いやでもあんなにわっしょいできる人だと
思わなかったの、僕全然思わなかったですね、びっくりですね、あの雰囲気は。ただまあ、あの平野はどうなんですかね、あの北条とか
完全にもうコーチっていう立場じゃないもんね、もうね
友達ですからね、
そう、友達連れっていう感じですよね
すごいですね、まあそこまで、まあ ね、振り切ってやってくれると欲しいでしょうね。
まあでも、まあ、まあ本当いい感じですよ。あの筒井壮もあんだけ明るいというかムードメーカーだって初めて知ったしね。
いやびっくりですね、一軍にいてあんなにハツラツと真下でも頑張ってありましたけど、
うん、もうずっとね星野のコネで入ってきやがっ てそれでそれでしか思ってなかったもんね。こんなにいい感じだったんやと思っちゃったりとか ね、
うん、ですね。
いやもう荒井亮太が霞んのんで、なんかね不思議なもんですよ。いやまあ雰囲気はいいし、やっぱりあの人誰、清水さん、
はい、
うん、がまあいろいろ仕掛けてるっていうのも風の噂で聞きますからね。
はい、
うん、もうただのおっさんしか見えない福原もねボテボテっとこうノスノスとこう歩いてますけども、うん、まあいい感じでしょう。まあでも日ハムは3連敗だけは避けたいけどね。
そうですね、なんとか勝ってきた、まあとはまあ負けが続いても今の雰囲気をだけ空元気でも続けられるかで立ち直りはいと思いますんで、
はいはい、広島さんが今調子が悪いみたいで
みたいですね。
うん、
ちょっと相手もね、
俺はもう交流戦なくした方がいいんちゃうかなと思ってましたけどもいやいや、ちょっと待てよみたいな感じです
ソフトバンクでした。
まあ、西武戦に負け越しをして、まあ、阪神の最後ね、アドバの試合でボコ負けしてて、まあ、それを引きずって、西武の頭を落として、で、大瀬良で勝ち、高卒の熊子の山口を出して、も
う
これボコスコに打たれ、で、バンクで床田ジョンソンと出して勝てなかったからね。
ああ、きついな。
で明日はもうピッチャーいないからクリアレンですよ先発
ちょっと苦しんでますね、うん、
バンクが松本ですもんね、
はい、ああ
どこ仙台かあっちの方のこのね、
はいはい、
うん、いやいやセ・リーグやっぱりって言われてますけども、日ハムもずっと勝ってるもんね、そういやね。
まあそうですね。
あ、そっか、ヤクル戦が勝ち越したのか。で、そう、阪神戦連勝してるから。はい、いや、大変。ガルシア先生次第ですな。
そうですね。
うん。
頑張ってもらいまし
ょう。なんか荒木さんがスタメンに出ると評判がよろしくないんですけど。
あら、そうなんですか。なんででしょうね、
うん、まあ、今彼外野守ってるからねスタメンで、いやいや外野で荒木出すんならっていう意見が多いよね。中谷に残すよとか陽川がどうだとか
って、うん、まあ、ね、でも打たないですからね、打ってなかったですからね、うん、
中谷、江越、陽川3人と見なくなっちゃいましたからね
厳しいですね、
うん、でも、まあ、なんだかんだ高山さんがやっぱいいですよ、
調子
いい。
まあ、そうですね、調子いい。
うん。かな。で、
そうね、はい、
昨日だったかな、まあ、鳥谷さんが出てきて、
はい、
まあ、三振で終わったんですけど、
ああ。
いや、あれはボールやろうと。
ああ。うん、なんか外の高めでしたっけ。
そうそうそう、まあ、見逃して まあ、ボール球で本人はバリバリね、
うん、
地震で見逃したらストライクって言われちゃいましたけども、まあ、まあ、悪循環ね、本当
ね、
うん、調子悪くないと思うんやけどな。
うーん、
これで北条がちょっとずつまた上げてきたら、うんと、もう一つまた言われるもんね。
うん、
ただ陽花は江越中谷よりはマシやと思うけどもね。
うん、いや年齢ぐらいですもんね。
うん。
と中谷な、なんでしょうな。
うん。なんかやっぱり。まあ、確かに上に上がってきたら使ってもらえるんでね、もうこれ金本の時からもそうでしょうけど、
はい、
うん、でまあ結果が出ないから落ちるのはまあやむなしでしょうからね、
はい、
うん、まあ、案の定いろいろこう2軍の成績見てて、まあ、荒木しかり、ピッチャーで馬場しかりと、まあ、成果がどうかっていうのは別にしてもね、まあ、上に上がってこれそうな人はなんとなく見てて爽快なという人が上がってきてるんで、うん、まあその力が本当に一軍の舞台で出せますかと。
そうですね、そうですね、うん、
まあ一本出れば変わるんでしょうけどね、
うん、
うん、上田君も、うん、久々に盗塁も、まあ、見たけども、やっぱり最近はちょっとね、いろいろこうちょんぼっぽいのが見えるんで。
そうですね、
きついところではありますよ。だからどんどんどんどん本当に金本の時にうまく使われてた選手の立場がどんどんね、隅っこに追いやられてるんで、まあ頑張っていただきたいところではあると思いますけど。
そうですね、
はい、来週がバンクとオリックスですからね。
はい、
はい、
ソフトバンクね、勝てるんでしょうか。
あのバンデンハークがいなくなったんで、まあ、ファームに落ちたんでね。
ああ、
うん、多分和田大竹二方じゃないかなっていう。
はい、
オリックスは山岡と鈴木が出てきますけど、
はい、
はい、まあだからまだ月はありますよ。そんなんです、いいピッチャーに当たってないんでね、はい、西武の榎田が辻に怒られてファーム落ち明日からするみたいですけど。
ああ、そうなんですか。
うん、10日でもし上がってくるなら甲子園での西武戦間に合うんですよ、はい、彼ね、まだだいぶ先なんで、
はい、
はい、まあそんなところですわ。
はい、
はい、
まあ、来週も、
うん、
来週こそはまあちょっと試合見るように頑張ります。
頼むよ、その見た試合数の勝敗をちゃんとつけといてね。
はい、
うん、微妙やね、見なかった上田の時は見てましたみたいなこと言われてもっていう、はい、はい、そんなところでございます。
はい、じゃあ今週は以上ですかね、
うん、
はい、
告知を、
はい、なんかございますか、告知。
いいですか、
はい、
まあ、いつもの3つでございますけれども、荒牧亮さんのワンマンライブ11月の17日、
はい、
はい、東京下北沢のガーデンというライブハウスでございます。こちら、それから、この番組の、過去回の、
はい、
ダウンロード販売ですね、こちらブースというサイトで行っております。こちら、2点よろしくお願いしたいと思います、
はい、
あとは番組に対するご意見ご感想ご希望等ございましたら、
はい、
タイガースキャスト @gmail.com とこちらのメールもしくは Facebook、Twitter等々でお知らせいただきたいと思います。
はい、
はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
では来週は、
うん、
誰の回でしたかね。
来週誰の回ですか、あまりよく分かりませんけども、
いや来週はトモロさん
ですか、ね、あ、トモロさん回ですか ね、
はい、
はいはいはい
はい、
意外と ここので番組で喋っていただくのはちょっと優しい口調ですけども、ことツイッターに変わると荒れるっていうね。でおなじみのトモロさんですからね。
するといいですからね。
そうね。はい。
はい。
はい。
ね、はい、いや、お楽しみということで。
はい。はい、
すいません。今週はこんなところで以上でございます。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。